どうもこんばんは、セアラゴイさんのコネラジ、月曜日でございます。本日もよろしくお願いいたします。ということで月曜日、一緒にお届けしてくれるのはモバイルプリンさんです。今日もよろしくです。
お願いします。
はい。あ、今日はなんか、はい、こうシンプルな形での登場でした ね。
あのオンラインで誰か手相を見てくださいみたいな、そういう
なるほど、見てくださる方がいたらぜひコメント欄の方にねお願いしたいなと思いますけれども、
はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、はい、いや実は僕今日からちょっとファスティングというのを始めておりまして、
お
1週間今からやろうと思っております。今日はあの準備食というのをゆっくりこうこれからファスティングに向けてこう体を慣らしていくというのをやってまして、うん、もうこの段階で結構きつくて、
まあ糖分取ってないから頭が回んないみたいなことですかね。
そうなんですよね。だからちょっとモブプリさん今日はよろしくお願いします。
月曜日でこれって金曜日どうなっとんねんっていう。
本当ね、大変でございますけれども、よろしくお願いします。
お願いします、はい、
さあ早速コメントでもね、沖縄リワンチュールさん、千秋さん、こんばんはということでね、メッセージいただいてますけれども、見てる方ぜひね、コメントの方で感想等も書き込んでいただければなと思います。よろしくお願いします。さあ沖縄リワンチュールさんね、今日は今夜は何がテーマですかねということでコメントいただいているんですけれども、さあ、ももぶりさん、今日のテーマどうしましょうか。
森発言への擁護に千本ノック、これでいきたいと思います。
いいですね、はい。千本ノックとはいかに、どういうことでしょう。
いや、もういろいろね、基本的には森さんの発言に対して批判が集まってるんですけど、うん、中には、まあ、いろんな言葉を使って、まあ、森さんを擁護したりとか、まあ、した発言が問題ないっていうような主張される方もいて、まあ、個々人の考えだから、まあ、いいっちゃいいんですけど、ただ、それに対して反論はしたいなっていうことで、まあ、そのね、反論に対する反論を、まあ、ノック的な感じでね、ポンポンポンポンポンとやっていければなと思ってます。
ね、僕がちょっと目にしただけでも、やっぱり、そこそこの数あったりしましたよね。
で、まあ、この、なんだろう、擁護するバリエーション、まあ、これから紹介していくんですけど、
はいはいはい、
実はまあ、今回の発言だけじゃなくて、まあ、いろんなところで使われているものなので、実はなんかある種の公式的な形で、このノックの対処法も結構応用が効くと思うので、
なるほど、なるほど。
結構実用度高いんじゃないかなと思いますね。
そうですね。なんかこう、エクストリーム擁護みたいなのって、結構、こう、類型化されてるとこあるじゃないですか。
そう、だから累計化、うん、されすぎてて、もう、うんうん、俺の方が先に浮かぶみたいな。
はいはい。この件に関してはこんな用語が来るやろうな、みたいな。
そうそうそうそう。
先回りできるみたいな。
むしろ使い手じゃないかなって思ってるんですけどね。
はい、なるほど、なるほど。じゃあね、僕が炎上した時はぜひ、モバプリさんにエクストリーム用語を依頼したいなと思いますけどね。はい。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日はじゃあ、森さんの発言を擁護する人たちの、言葉について我々が、さらに反論していくというような、そんな内容になっておりますんで、最後までお楽しみください。はい、さあ、それでは、セアロゴイさんのコネラジー、この番組は、ビレッジアゲインアソシエーションの提供でお送りしています。そして本日個人スポンサー、シピ様、ありがとうございます。
ありがとうございます。
シピさん、ありがとうございます。月曜日を応援していますということで、月曜日をスポンサーさせてくださいということで、ありがたい限りでございますね。
はい。
はい。シピさんの期待に応えるためにも、じゃあ早速行ってまいりましょうか。
はい。じゃあまず、概要はちょっともうね、もう報じられてるし、セイロガイおじさんももう動画上げてたのでね、
はいはいはい、
もういいのかなって思うので、うんうん、早速ちょっと行きたいんですけど、
はい、
結構よくあるパターンの用語としては、うんうん、まあ、森さんの発言も悪いと思うけどと、
はいはい、
1回はまあちょっと落ち度みたいなのを認めつつ、
うんうん、
ただこうした発言でここまで批判される世の中は怖いというね。
はいはいはいはい。
これもうよくあるパターンですよね。
うん、なんかいわゆるなんかこう、ロジハラとか正論棒で叩くとか、
う
ん、なんか、
あ、そうですね。
じゃあこんなことで言われるならもう何も喋れなくなるとか、なんかそういう感じにつながるような用語ですね。
そう。で、まあ、このパターンの一つとして、うん、ちょっとなんか本人なりのユーモアを聞かそうとして、反町隆史のポイズンを引用する人もよくいるんですけど。
あ、いるいるいるいる。言いたいことも言えないこんな世の中、ポイズンみたいなね。
そうそう。まあ、これ擦られまくってるので、ちょっと注意が必要ですね。
あ、そうですね。なんか、気の利いたことを言ってる風でポイズン言ってるけど、うん、もう、漫才界で言ったら、べっぴんさん、べっぴんさん、一つ飛ばして、べっぴんさんぐらいもベタなやつですよね。
もう一瞬また面白いぐらいの感じですけどね。ねでも、その何が面白いって、本人はやっぱりその逆張りして、うん、ちょっと俺はね、 みんなとは物の見方が違うぜって、こう、車に構えてる感じなんですけど、うんうんうん、ベタだし、周回遅れみたいな。だからちょっと、うんうん、とんがった芸風と本人は思ってんだけど、べっぴんさんやっちゃってるみたいな。
はいはいはいはいはい。う
ん、まあ、そのべっぴんさんもね、ルッキズムだったりするから、ちょっとまた話がややこしいんですけど。
あ、まあ確かに、それで言うとそうですけど、まあ今のベタな漫才の、やつということでね、出させてもらいましたけども、はい。その、なんつうか、こういう、何でもかんでも、こう、指摘して批判して、息苦しい世の中になっちゃうよっていうような、うん、反エクストリーム用語に関して、はい、僕たもがみとしおさんがツイッターでつぶやいてたやつが結構それなのかなと思って、今日ちょうどそれ話したかったんで、僕、ツイッターちょっとメモしてたんですね。
はいはい。
結構これ突っ込みどころいっぱいある。ツイートなんですけど。
で、ちなみに、たもがみとしおさんですね。ツイッターのプロフィールが最高で。
はいはい。
私は明るくユーモアがある、いい人ですっていう言葉書いてる。で、もうこの言葉が好きすぎて、僕もプロフィールに入れたいんですけど、元ネタわかんないと、はいはいはい、単純に僕のオリジナルと思われるじゃないですか。
確かにそうですね。
だからもうこれをね、やりたくて8年ぐらい経ってるんですけど。
はいはいはい。なるほど。もうちょっとたもがみさんのプロフィールが売れたら、そうやりたいですね。オマージュとして成立するようになれば。
明るくユーモアがある、いい人はどんな感じで投稿してたのかっていうところ。
はい。はい、森喜朗氏の発言、いいじゃないか、それくらい、というのが素直な気持ちだと。日本は本来寛容な社会のはずだ。しかし、このくらいの発言が批判され、大騒ぎになっている社会になってしまったのか。森氏を擁護しているのではない。何も言えなかった社会に向かって進むのが怖いだけだ、という。これはね、もう、突っ込みどころの方向ですよね。
まあでも、まあこれはあんまり良くないことなんですけど、まあ、タモさんかみたいな感じでちょっと慣れてるっていうね。
はいはいはい、はい。
ちょっとハードルが下がってるので、ね、まあまあ、そうですね。まあこんなもんだろうって気はしてるんですけど。
でもね、僕、森さんとか、このタモガミさんのことに関して、一個だけありがたいなって思う点もあるんですね。
ほうほうほう。
それが、いいじゃないか、これくらいというのが素直な気持ちだって、
うんうん、
もう素直な気持ちを言ってくださってるんですね。
はいはいはい。
だから、やっぱり、日本のおじさんの中には、やっぱり、あの発言に関して別に問題ないだろうって感じてる人たちがやっぱいっぱいいて、
うんうんうん、
でも、その中で、でも、それは世の中が今ダメなんだとされているから、ちょっと別にいいじゃないと思うけど黙っとこうっていう人が多い中、
はい、
ちゃんとその潜在化してるおじさんの意識を、うかつに表明してくれる方がいるから、
はいはいはい、
そういう層がいるんだなってことが可視化されてるっていう。それはなんか、一個、皮肉を込めてありがたいなと思いますね。
うんうんうんうん。ね、まあ何を言えない社会のことが怖いだけだっていうね。
うん、
まあでもこういう人が自衛隊でかなりのポジションに立ったところもまた怖いんですけど、ね、やっぱりこれね、もうすでにコメント欄でも来てますし、セアロガジさんももうこのパターンってもう何回も動画とかで擦りまくってると思うんですけど、
はいはい、
要は足踏まれて痛いって言ってる人がいたらどけろよと。
これぐらいいいじゃないかって踏んでる側が言うのはってことですよね。
そうなんだよな。足どかせよって言われて痛いからどいてってね。うん、で、まあ、これもちょっとやっぱりある種のトーンポリシング的なものなんですけど、やっぱり批判が集まるとか、言い方が怖いとかね。まあ、そういう形で、まあ、ちょっと批判してる側を貶める人たちっていうのも結構いるんですけど、そのパターンで言うと、いや、ちゃんとマナーよく言ってもあなたたち聞かないよねっていう。この何十年ずっと変わらなかったわけじゃないですか。
はいはい、だからやっぱりみんな、どんどん言葉がね。
そうそう、声がやっぱ大きくなっていって、で、今だと、まあね、さすがに結構な声になってるんですけど、それをもってして急に何も言えなくなるみたいな。いやいや、違う違う、気づくタイミングめちゃくちゃあったから、みたいな。お前がそれをスルーしまくった結果、なんか、いろんなポイントカードが溜まって、ここまで来てるだけであって。
うん。そうですね。引
き出し来たわけじゃないと。だから、それね、やっぱ見えてないあたりもやっぱその構造だなっていうところありますよね。
やっぱ、いいじゃないか、それぐらいっていうのが、
うん、
この、まあ、日本社会男性優位で、男性が特権的で、で、どっちかというと女性がやっぱ弱い立場で、で、強い立場の男性が女性の権利をまあ、削ってきたってとこがある中、削ってる方がいいじゃないか、それぐらいっていうのは、やっぱめちゃくちゃ、なんか、 やべえよなって思いますよね。
あ、もうだから全部出てますよ。だからもうセクハラとかパワハラとかも全部多分これで、ケツ触るぐらいいいじゃないかみたいな、多分メンタリティでやってる人多いだろうし、
うん、
やっぱりそのいじめっ子、いじめられっ子みたいな感じでね、いじめっ子っていうのは、うん、いいじゃないかこのぐらい、いじめじゃないぞって思うんだけど、やられてる側はめちゃくちゃ傷ついてたり、怖い思いをしてたりするみたいなね。
そうです。
その非対称性っていうのがもうもろに差別構造だなっていうのが可視化されてますよね。うん、
ねえ。で、あと、俺も、やっぱ、これめっちゃ気をつけないといけないなと思うのが、さっきもね、ワープリさんが言ってくれた類型的なやつの中で、ちょっとこれ危いなと思うのが、何も言えない社会に向かって進むことが怖いだけだっていうのが、
はいはい、
逆に、言いたいこと言いまくって傷つけまくってたことになぜ気づかんってちょっと思いますよね。
はいはい。
ね、これまでが言いたい放題言いすぎてたんやと。うん、で、気づつけてることにも知らずに、言い続けてたから、だから、傷つけへんようにとか、傷つけてるかもしれんって思いながら喋っていくっていうことはすげえ大事だと思うんですけどね。
だからもう結構この140文字にいろいろね、玉神さんやっぱ才能があるから詰め込んでるなっていうのはすごくありますよね。
う
ん、
そうですね。
なんかそう、間違い探しで7個ぶっ込むみたいなね、そのぐらいのちょっとインパクトがあるツイートではありますけどね。
うん。まあだからこのね、で、もう一個ツイートしてるんですよ、玉神さん。
あ、そうですね。
すみません、千本ノックのペースに合わないんですけど、いいっすか、ね、ごめんなさい。
もう、玉神さんからね、まずね。
はい、一級が重すぎて、こう。
特訓でね、うん
森氏の発言を女性蔑視と受け取っている男女は少数であると私は思う。
はい。
誰かを個人的に傷つけたわけでもない。一つの見解として聞いておけばよい。これをことさら騒いで問題を大きくした人たちは何を狙っているのか。日本をこの程度の発言にも気を使う息苦しい社会にしたくないっていうこと言ってるんですけどね。これも、森さんの発言の時もだったんですけど、女性は話すのが長いっていう個人の体験を、の感想じゃないですか、あれって。
うん、うん。
何のこう根拠もないじゃないですか。で、
はい、
この玉神さんのやつも、女性蔑視と受け取っている男女は少数であると私は思うっていう、この、むちゃくちゃただのこの感想を、そう、お気持ちからその後の論が全部組み立てられてるから、そもそもそこが納得できへんから、全くその後も納得できないっていうね。
うんうんうん。ちなみに、このロジック的なとこでいくと、これはですね、元マイクロソフトで、まあ、ちょっといいポジションにいて、今、現在独立してコンサルタントやってる、星川慎二さんという方がいらっしゃるんですけど、
はいはいはい、
この方がツイッターで、クライアント企業の会議を総計8000時間以上録画し分析しましたが、まあ、そういう女性だけ話が長い、そんなことありませんでしたよと。うんうん、一方、しかめっ面の年配男性がいる会議は延長する可能性が約 8% 高いことが判明していますと。
うんうんうん、
まあそういう形で、まあちょっとこういう、もともと会議をめちゃくちゃ分析されている方としては、
うんうん、
まあ、そもそもファクトに基づいてないと。
ですよね。だからこういう、なんか、ことをきっかけに、いろいろとまた男女の性差で、どれぐらい何か結果が違うのかっていう研究をどんどんやっていってほしいなと思いますよね。
うんうんうん、
実際本当にそういう研究をしている方はめちゃくちゃ尊いと思うし、そういう結果をもとに発言しようとするような風潮になってほしいですよね。感覚じゃなくて。
そうですね。
うん。
まあ、たもがみさんはこんな感じでいいですかね。
そうですね。まあ、これで30分いこうと思ったら多分いけると思うんですけど。
もう15分ぐらい、は
い。いっちゃいましたからね。すいません。
15分ぐらいいっちゃいました。いや。で、次ちょっと、まあ、これかなりレアなパターンっていうか、なんやねん、それと思ったのが、マストエ陽一さんの、
はい、ああ。はいはいはいはい。
もうね、これもう意味がわかんないですけど、まあ森元首相とは長い付き合いだと。うん、まあこの写真は27年前のものだと、うん。気配りの達人だからこそ出現も多くなる。お昼のアベマ TV で裏話も語るつもりだっていうね。
うん、
この気配りの達人だからこそ出現も多くなる。
これ全く意味がわからん。
全く
理屈として。気配りの達人だからこそ失言は減るんじゃないの？いろんなとこに気配って、いろんなとこに。
だから、もうこれも、だからもう、増井さんもこの構造を表してるんですけど、
うん、
要はあれも気配りで言っちゃってると。だから、うん、まあその笑いを取るニュアンスとして、ああいう、まあ、うかつなことみたいなのね、うん、まあ、 女性を蔑視したりとか、ああいう形で言う。うん、まあ、それがなんか、もしかしたらね、やっぱりその麻生節じゃないですけど、
うん、
森喜朗節みたいな感じで、こういうね、うん、今の世の中こういう女性に対してこういうこと言うと炎上する。だけども、森さんは気配りとして言ってるみたいなね。
うん、
そういうニュアンスは感じますけどね。
そうですよね。だから、またね、27年前の写真を持って、私は今まで森さんのことをずっと長い付き合いだから知ってるよと。気配りの達人なんだよ。そこまではいいですよね、別に。だから失言が多くなるっていう、この回の部分が謎すぎますよね。
そうですね。あともう長い付き合いの意味もわかんないですね。やっぱお友達クラブ感が出てますよね。
そうですよね。
長い付き合いだからなんだっていうね。長い付き合いの上で、気配りの達人だからこそ失言も多くなるって謎のロジックに行くんで、なんか全然ダメじゃんっていうね。
これすっごい飛躍を感じますよね。
そうですね。これはだからあんまり汎用性がない、他では使い道のないちょっとノックですけどね。
うん、ねえ。これ確かに。こんな打球飛んでこんやろっていう打球でしたね。
そうそうそうそう。
何やその変則的な。
なるほど。ちょっとこれはもうね、イレギュラーすぎて面白いっていうね。
はいはいはいはい、はい。
あとごめんなさい。ね、これもすごく多かったのが、まあこの手のもうパターンで毎回出てくるのが、要は失言系の場合はメディアの切り取りであるっていうね。で、まあ、今回も、あ、全文読んだんだけど、全く問題はありませんでしたって形で。
はいはいはい、はい。
マジなのか、もうよくわかんないですけど、そういう人たちも多かったんですよね。
そうですね。で、とか、なんかこう、文脈的に、この女性の、会議の発言を制限した方がいいっていう発言は、こう、森さん自身が言ったんじゃなくて、誰かの発言したわけだから、森さん自身が言ってるわけじゃないんだよっていう用語も見たんですね。
そうそう。
なんですけど、いやでも、この流れで、あの発言を引用して、公式の場で言ったら、それは引用した意図としては賛同の意図でしょっていう。で、賛同してるってことはその発言と同じ感覚を持ってるわけでしょって思いますよね。
そうそう。しかも最後も、やっぱりね、まあ、こういうわきまえてらっしゃると。オリンピックの、まあ、委員の女性方は、まあ、発言もコンパクトで、わきまえておられるっていうことで、うん、ちょっとこの、褒めてるじゃないかと。全然けなしてないだろ、みたいな、
うん。
いやいやいや、みたいな。ちょっと日本、おいおい、みたいな。で、まあ、これをね、まあ、メディアの切り取りで全部読むと問題ないって言ってた人が、
うん、
ツイッターのユーザーネームがね、日本語教室みたいなこと書いてて、国語教室だったかな。
あらららら。
おい、ちょっと、確かに勉強中なのかみたいな。
ああ、そうだ。確かにね。それはちょっと教育的効果として心配ですね。
そう。で、まあ、この件に関して、まあ、ちょっとね、すごく私が興味深く見てたのは、
はい、
まあ、鍵括弧付きですけど、経済評論家の常念司さ
ん
というね、
うん、
まあ、お馴染みの方がいらっしゃるんですけど、常念さんは2月4日にですね、まあ、こう、あるツイッターユーザーの、まあ、引用リツイートする形で、あれ、相変わらず切り取りがひどいと。そういうことを、まあ、投稿してるんですね。
はいはいはい、
でこれで、まあ、ジョネさんが投稿したからいろんな人たちが、やっぱりもうね、朝日新聞とか、いろんなメディアがひどいみたいな、うん、まあ、メディアバッシングみたいな、今回も切り取りかみたいな感じだったんですけど、うんうんうん、その翌日2月5日、ジョネツカスさん、森さんの発言、切り取られた部分、切り取られなかった部分、全部読みました。あと、謝罪会見も見ましたよ。全部見て、やっぱり今回のはダメだと思いました。これは擁護できん。自ら罠にはまりに行ったに等しいというね。手のひらを返すっていう。で、フォロワーが戸惑うっていうね。
乗っかったよ、フォロワーが。
乗っかったやつがね、
うん。はいはいはい。もう、船に乗っかったらもう、すいません、今、エリザベス号みたいなね、なんか、感じになってましたけどね。でも、森さん自身も記者に対して、
はい。
なんか、全部見てから言ってくださいよ、質問、みたいなことを言ってて。
はい。
なんか森さん自身も、ああいう言葉からも、俺全体で見てもらったら問題ないこと言ってるのに、この一部のところが不適切で騒がれたから、謝っとくか、感がちょっと僕出てしまってた感じはしますね。
うんうん。だから、もしかしたらね、よく取り上げられたのが、やっぱり女性は会議が長いみたいな、うん、そういうニュアンスで、でも森さんとしては、いやいや、それは振りの段階で、オチとしては、オリンピックの、まあ、組織委員の女性は、わきまえてらっしゃるって、うん、私は褒めたんだよっていうことかもしれないですね。うん、
ただでも、わきまえるっていう言葉自体、もうちょっと、 見下すニュアンスが入ってて、自分が支配する側で、対象が支配される側っていうのが出てしまってるのでね。
で、
そ
これ、
うなんよな。
そう、だからなんかちょっと僕考えたんですけど、やっぱりこれは、まあ日本に限らず、いろいろ儒教とか、まあその地域によって、いわゆる家父長制みたいな、そういう男が前に出て、女性は半歩、あるいは2、3歩下がって、そこでなんかわきまえるみたいな、そういう価値観って、まあ古いけど、その時代にはあったと思うんですよ。だから、例えば、大和撫子とか、なんかそういったものっていうのは、女性はこう、ニコニコしながら、こう、ちょっとね、2、3歩後を歩くみたいな、そういう価値観があったじゃないですか。もしかしたら、そういう、なんか、本人としては、褒めてるような、いいっていうニュアンスで、やっぱ、わきまえてるとか言ったかもしれない。あ、やばい。用語みたいになってますけど。
で、だから僕ね、なんつうか、森さんが本当に女性に対して意地悪してやろうとか思って言ったわけじゃないっていうのは分かってんですよね。でもそういう感覚があんたの中に染み付いていることがにじみ出てもうてるから、俺たちは言っているんだよと、気づいておくれって言ってるんだけど、まあそこなかなか気づいてくれないっていうところ、気づこうとしないというか、って感じですよね。
で、このね、やっぱ、わきまえるって言葉が、まあ、すごくピックアップされて、で、わきまえない女っていうのが、またトレンド入りしたじゃないですか。声を上げるニュアンスでね。あれも結構、なんかすごい痛快というか、なんか、今、すごい日本で、ね、声を上げる女性の人たちいっぱいいて、もうかっけーって思いながら、まあ、ちょっと自分何ができるかなぐらいには思ってたんですけど、それでね、チューズライフとかでもなんかもう、オールスター戦みたいになったじゃないですか。
ありましたね。
配信ね。で、あれもね、なんかまあ、これ個人的な話になると、実は妻とたまたまその配信を見てて、うちの妻も興味があるけど、ちょっとわからないみたいな感じだったんですけど、チューズライフを見て、なんかみんなの話を聞いて、そうだそうだって言いながらで、また夫婦で会話しながらね。で、まあ、ちょっとマンスプにならないように気をつけてやったんですけど、あ、この人はこういう団体で、実はスパでね、やれる女子大ランキングっていうのがあって、とか、まあ解説しながら。なぜか異様にフェミニストに詳しいみたいになってたんですけど、まあ、そういう感じで、まあね、夫婦で子供たちのこととか、まあ、一緒に考えながら、そのわきまえない女に、まあ、うちの娘たちもなってほしいなとか、ちょっと思いながらね、見てたりしましたけど。
そうですね。と、まあね、いろいろとこう、高須克弥さんのツイッターのコメントもなかなか味わい深かったなと思うんですけ
高
ど、
さも毎回もう味クーターなんでね。胃もた
そう
れ
で
するん
よ
で。
ね。もともとオリンピックは女人禁制だったのに、森会長はお気の毒だと思います。もういじめるのはやめてください。Now っていうコメントをされてるんですけど、これはもう、皆さん、僕らが調理しなくても多分素材そのままで味を感じれると思うんで、
いや、そうっすね。
料理人がいらないんですよね、多分これ。
これはもうすごいです。高さんだからね、すごいぶっ飛ばしてて、アメリカ大統領選とかね、リコールの話とかね、全部踏み抜いてるって感じがしますけど。
そうですね。まあ、オリンピック女人禁制だったっていう歴史をなぜ今ここで持ってきて、だから OK になるのかっていうのが一番謎だし、昔女人禁制だったんだから、今もそれは女性に対して格差が残ってるのは仕方ない競技なんだよって言いたいんだったとしたら、これはもうオリンピック IOC も JOC も怒らんといけないですよね。いやいや、そこをちゃんとしようって今頑張ってるからみたいな。
そうですね。もうこれがね、まあ、例えばですよ、よくないけど、その女人禁制だったのが5年、10年前とかだったら、100歩譲って、あ、その時のなんか感覚引きずってんのかなってあるんですけど、もういつの時代やねんっていうね。
ねえ。なんか、コメントとかにも書かれてて、僕も見てみたんですけど、第1回のオリンピックは女人禁制だったけど、第2回目からはもう女性入ってたと。いうことらしいですね。だからもう、明治時代ぐらいにもう世界は、やっぱこう、ちゃんと女性もこう活躍できて、こう平等にやっていかなあかんなっていう感覚だったにもかかわらず、まだこの、女人禁制だったのにっていう、あの時の明治時代の感覚を今に引きずって、Now 言うてるっていうね。昔のことを Now という言葉で言ってるっていう、なんかもう時代が、もういろんな時代が交錯して僕はもう混乱してます。
ああ、だからこれあのあれだ、あのバスケとかで、いや、はい、あれは俺たちの時代トラベリングだったんだぜみたいな、はい、そういうゼロステップ認めない人とかいるじゃないですか。
はいはい、ゼロステップも
完全におじさんに寄せましたけど、セラブンさんに寄せた例えでしたけど、
そうですね、
あの OB 戦とかで若い世代に負けたら、いや俺たちの時代はゼロステップがなくて、あいつら全員トラベリングだからっつって、あの、はいはい、若い子たちにボロ負けして自分たちを慰めるおじさん、我々ですね。
僕はちなみにゼロステップももう習得しておりますけどね。
僕そのアップデートが済んでないんでね。
そうですか。
ハンドボの動きだろうとか言いながら。ファベリングだろうとか言ってて。
ねえ。でもあの、えのきまきこさんがコメントで、用語出てきてますよね。老人いじめとか、みたいなコメントもらってて。うん、で、まあ、高須さんももういじめるのはやめてください、now っていうコメントなんですけど、
うん、
決して本当にいじめてるわけではないんですよね。
一応、まあ、ごめんなさい。これ、まあ、エクスキューズというか、マジで思うのは、うん、確かにみんな、まあ、森さんに対して突っ込み入れたり批判したりするじゃないですか。うんうん、その、まあ、いろいろ飛んでる言葉の中の一部には、これは明らかに老人に対する差別的な言葉だな。老害って言葉もそうだし、それは良くないんですけど、ただ、うん、なんか自分の親とか、自分のおじいちゃんとかと重ねて、うちのおじいちゃんがこうやって言われたら非常に心が苦しいからみたいな。
うん、
いや、でも森さんってその辺のおじいちゃんと違うし、みたいな。
うん、まあね。
後人中の後人だぞっていうね。多分その辺も確かに一理ね、そのお年寄りだからどうっていうね、お年寄りでもやっぱり頑張って価値観アップデートしていこうとかね、うん、そういうのに配慮しようってしてる人たちがいるから、
そうですね。
大変だとは思うけど、
うんうんうん、
でも逆にね、まあ、普通のおじいちゃんとは違うよっていうところもね、合わせてね。うん、
それは確かに把握、認識しておくべきですよね。でもあの、うん、僕のやってるオンラインサロンでも昨日ちょうどこういう話になってていろいろ話してたんですね。
はいはい。
やっぱでも老害って本来の言葉からすると、まああの若い人たちの活躍を妨げる、害をなす、年老いた人みたいな意味があって、うん、まあ、その本来の意味からしたらまあさほど当たっあの的は外れてないのかもしれんけど、けどやっぱ年取った人すべてが害をもたらすものみたいな、それこそ変な一般化を招いてしまうから、やっぱこの言葉って使うんだったらすごい前置きとか必要だし、どういう意図で使ってますよっていうエクスキューズをそれこそ入れた上で使わんと、やっぱ危ない言葉だよねっていう話になってて。
そうですね。
じゃあ今回、この森さんのやつはもう老害、老いて害をなすっていう老害じゃなくて、森喜朗が成した害ということで、吉郎の老を取って、老害にしたらよかったんじゃないかってことが出てて、うまいこと言うと思って、ちょっと、これ動画で使いたかったと思ったりしてたんですけどね。
そうですね。まあまあ、うん、そういう、ちょっと時間もどんどんなくなってきたので、
はい、
あとこれ言っていいですか？やっぱ、はい、ウイグルの問題を出す人っていうね。
はいはいはいはい。
ウイグル馬法って呼んでますけど。
確かに。
あの、要は、いろんな人たち言ってるじゃないですか。うんうん、森吉郎の発言は問題だと思うけどって。このことを問題にする人はウイグルについてもっと主張しろとかね。
このなんかこう差別問題とかいろんなこう権利の話をしたときには、まあ、必ずどこからともなくやってきますよね。で当然このウイグルでそういう人権人種弾圧があるならば絶対問題だし、いろいろ、うん、あのあるから大変だよって言われている人たちもいらっしゃるんで、それに関しても当然声を上げなきゃいけないのはその通りなんですけど、ただいろんな人種問題、じゃあこれもあれこれもあれって言う前にまずこれについて俺は問題提起してるからこれに付き合ってくれよってはやっぱ思いますね。
だからね、この What about ism っていうね、そっちこそどうなんだ主義っていう、うん、全く違う論点を持ち出して相対化させたり、うん、チャラにしようとするみたいな、そういう効果があって、うん、で僕ウイグルの問題は、まあ、これは本当に問題だと思うし、まあ、正直、まあ、私も含めてですけど、メディア側とかね、情報発信する人たちのこれに対するツッコミとか言及っていうのはやっぱ数としてはめちゃくちゃ少ないと思うんですよ。だから、まあ、それはもちろん自戒も込めてなんだし、で、これは別になんか当て薬とかではなく、例えばいわゆる保守派の人たちで、ウイグルのことを問題にしている人たちも多くて、で、他の部分では考え方が違っても、ウイグルはこれマジで党派性超えて、みんなで中国に対して声を上げないといけないよねっていうところは、マジだと思うんですよ。
うんうん、
だから、まあ、それはそれでやらないといけない問題だし、それに対してはちょっと僕の中でもできてないなって気持ちは正直あると。ただ、うん、その森喜朗が批判されてるタイミングでとか、沖縄で何かが起きてるタイミングで、いきなし問題点を飛ばして、いや、ウイグルはとかね、ブラックライブズマターとかでもそうでしたけど、
うん、
いや、違う違う違うみたいな。 お前それさ、それさ、本当に考えてるってなるんですよ。本当に人権とかのこと考えて、ウイグルのこと言ってるんだったら、じゃあこういったものも考えようぜっていう話じゃないですか。
うん、結局でも通ずる部分は、根底となる部分は一緒じゃないですか。特定の何か属性の人たちが、虐げられたり、権利を制限されたり、削られたりしていると。じゃあ、それはもう黒人差別も女性差別も、根っこというか共通する部分は一緒だから、全部に声を上げていけばいいことだとは思いますけどね。なんかその、ウイグルのことをぶつけて、自分の主張と違う人たちの主張を何かこう、勢いを殺そうとしているような、なんかそういうやり方で、めっちゃ悪い言い方したら、ウイグルの件を利用しているような感覚すらちょっと僕、あるんですよね。
いや、ほんとそうっすよね。まあだからまあそれはそれで、うん、もちろんやらないといけないんだけど、で森のことは森のことで考えて、うん、それを処理して、じゃあ一緒にウイグルのこととか考えようってね、なるんですよね。
う
ん、
そうですね。まあまあまあ、その他にも本当にいろいろあって。
あとごめんなさい、ひろゆきさんの女の敵は女だっていうやつ、ね。
ああ、はい、はいはいはいはい。
ちょっと女の敵は女だってよくあるんですけど、そこが言うならバカって思いますよね。はい、僕、だからもう、これ、まあ男女の問題で言うと僕は男側だからあれですけど、例えば沖縄の問題で、例えば沖縄の人たちが基地ね、容認反対で揉めてるときに、本土の人がね、男に沖縄の敵は沖縄のやつじゃないかとか言ったら腹立ちますよ、そりゃ。
そうですよね。いや、なんか、突っ込み方、なんか、ええようなこと言ってるというか、盲点を私が指摘してるみたいな感じするけど、むしろなんか問題の本質をより深めてしまってるし、問題の火種を他につけようとしてる感じもするし、なんか本質的じゃない感じしますよね。
だからまあこの問題って、なんか女性の問題みたいに言われがちなんですけど、男の問題なんですよ。男、社会の問題なんですよね。この差別構造っていうのは、マイノリティの問題じゃなくて、マジョリティが気づいて変われるかっていうところが問題なので、本当は男の問題のはずが、それを、いわゆる、まあそのフェミニズム運動とかに敵対するような女性を持ち出して、ほら、女の敵は女だみたいな、すごい場所から戦わせるみたいな、すっごい下品だなと思って、これ、ひろゆきさん以外によく女の敵は女みたいなことをね、言う人いるんですけど、これ結構下劣度高いっていうか、お前、どの目線から言っとんねんみたいな。
はいはいはいはい、
審判かお前はみたいな、うんうん、結構下劣レベルは高いと思いますけど。
なるほど、ちょっとこれは要注意な用語パターンっていう感じですね。じゃあ
そうそうそうそう、
そうですよ。なんか前ひろゆきさんがこれ言ってた時、なんか82年生まれキム・ジヨンの、映画についてグッドラックで扱ってる時に、なんかこう、なんだったかな、この主人公がなんか痴漢された時だったかな、なんだかの時に、まあ、あんたも悪いよ、みたいな。とか、あ、違うか、これはお父さんか。なんか、家族の、親戚の集まりの中で、この人ばっかり仕事させられてて、主人公の女の人ばっかり。で、その、女性の親戚が、あれもやってこれもやってやらないとダメでしょ、みたいなことを、シーンがあったと。だから、この、結局、女性の、権利を制限するのは女性側であったりすることもあるよね、みたいな。そんな文脈でなんか、女性の敵は女性って言ってたと思うんですけど。でも、結局その1個世代上、2個世代上の女性とかも、この社会の中で、なんか、それこそ女性は2歩後ろ下がって男性の後ついていくべし、みたいなのが感覚として社会に染み込ませられてしまってるものだから、なんか、それを女性対女性っていう構図で語られると、やっぱ違和感ありますよね。その、
めちゃくちゃある。
敵と、まあ、仮に敵となってしまっている女性も、それはもうこの男性社会の中で適合していった結果、そうなってしまったわけだから。だから、やっぱり敵なのはこの社会構造だよな、とは思いますよね。
だからもうほんとね、上げていけばキリがないですけど、あとはこのわきまえない女っていう言葉の、ある種ミラーリング的な形で、わきまえない男みたいな感じで乗っかる男性で、
特
にリベラルだったり、応援する、エンパワーメントする気持ちで、本人はむちゃくちゃ悪気ない感じで、で僕もちょっとやりかけそうになったんですけど、それちょっと違うなっていう、まんま乗っかるのはちょっと違うでしょっていうね。
そうですよね。もう本当最近僕思うんですけど、一個のなんか社会問題を語るときに、自分はマジョリティ側にいるんか、マイノリティ側にいるんかっていうのを、一回意識した上で 語らんと、ほんといかんよなと思って、例えばこのね、男女、性差別の問題で言えば、女性は、まあ、力が弱い立場だけど、じゃあでも人種問題になった時に、日本に住んでたらもうマジョリティ側にいるから、やっぱその感覚持っとかなあかんのかなとか、その性的指向においては、まあ自分は、同性愛者だからマジョリティの側にいるよなと。じゃあ、マイノリティである方のことを語るときは、ちょっと傲慢な目線にならへんように気をつけなあかんなとか、自分の属性がマジョリティかマイノリティじゃないのかっていうのを、ちょっと意識した上で、どの社会問題も語る必要あるなって、最近ちょっと思いますね。
で、結構最近、この月曜コネラジで、フェミニズムとかジェンダーのテーマとか増えてるじゃないですか。
うん、はいはい。
でそういう感じでやると、まあこれ好意的な意見として、アセアロガおじさんやモバイルプリンスさんは、これフェミニズムをすでに内包して変わってくれてるみたいな感じで、お褒めの言葉をいただくことがあるんですけど、
はいはい、
その時に、なんか俺は分かってる側だとか、もう女性に認められたとかね、ひたしたら、なんかちょっとマイノリティ側に行けるんじゃないかぐらいに、思わないように、マジで、気抜くとやらかすからっていう。
いや、そう、ほんとそうですね。出ちゃいますよね。
出るからっていう。俺の中の吉郎が。
ほんと、マイ、リトルハート吉郎が出てきしまいますからね。
そ
うそう。
その、ねずこ、ねずこなのか分かんないけど、鬼滅ちゃんと見てないから、うん、自分の中の鬼、
はい、はいはい。
例えが合ってるか分かんないけど。
うん、合ってなかったと思います、多分。
合ってなかった。なんか、鬼にならないようにね、ちょっと助けてもらう。自分で、やっぱりいろいろ見聞きして、あ、こうはならないようにしないとなとかね。
うん、
これはもう本当ちょっとリベラル男性のやっぱ落とし穴というか。
そうですよね。
差別が分かってるんだぜって気持ちになると、うん、つい平気でちょっとそういうことを言いがちになるっていうね。
分かってないのがあるはずだって思わないと、やっぱりその穴に落ちちゃいますよね。
そうですね。まあ、特に僕の場合結婚してね、うん、まあ子育てとかもあって、どれだけ自分がやっぱ妻に依存してきたか、今でも甘えてるか、やっぱそういうのもすごく自覚してるので、うん、いつもまあこのラジオの時はたまにエンジンかかって偉そうに喋るんですけど、うん、終わってからさせんしたって感じ。
いや本当そうですよね。なんか僕もさせんって感じで。すわ、本当にね。
そう、だからこのノックは自分自身へのノックでもあるっていうところは、
うん、
本当この問題に関しては大前提で。
あのね、前も言ったと思いますけど、月曜日は、と金曜日は気張ってるけど、火、水、木はもう気緩んでるんで、ポロッと言っちゃうことがあって、本当に数の僕が出るので、はい、皆さんからのご指摘ありがたいなと思いながら、はい、感じております。ありがとうございます。はい。ということでね、明日、またチューズライフプロジェクトで、この森さんに関する特集があるっぽくて。
はい。
で、なんか僕も一応声かかってて、
お、ひ
ょっとしたら出るかもしれないんで、よかったらまあね、そっちを見ていただけたらなと思います。
じゃあ、まごろくさんの後ってことですか？
そうですね、まごろく終わりで。
スイッチの切り替えがね。
ですね。
また、それはそれで。
はい。ということで、じゃあ、ぼちぼち、以上とさせていただきましょうか、ね。すみません。ちょっと今日、はい、スーパーチャットもいただいてたんですが、ちょっと紹介、できず、わーっとお話ししちゃいました。ありがとうございました。この後またお礼申し上げたいと思います。では、本日は以上でございます。お送り、セアルガイさんのコネラジ。この番組は、ビレッジアゲンアソシエーションの提供でお送りしました。そして本日の個人スポンサーは、シピさん。シピさん、ありがとうございました。ね。ぜひとも皆さんね、この番組応援したいぞという方は、セアロガイサポーターズネットで検索するか、動画の概要欄からチェックしていただけたらと思います。シピさん、月曜日応援してくださってるということなんで、ちょっとまた来週もね、頑張っていきましょう、モブリさん。
はい。
はい。さあ、では本日以上でございます。お相手したのは、セアロガイさんことエムヤンと、
モバイルプリンスでした。
はい。じゃあまたねー。
ひ
ー。あ、ギボックスか？はい。